ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義行です。昨日は主催する学びの会ハート&ドリームの定例会でした。29歳の中学校教師を講師にお迎えして60分間のショートセミナー、そして私の宝物をテーマに3名の方のアウトプット、聞いて知識をつける、シェアをして学びを深める、やっぱりこれ大切ですね。今月のテーマ、最初で最後かな、ここから入ります。9月8日から10日まで2泊3日で台湾へ行ってきました。台湾は初めてではないけど、今回は娘と一緒に行く初めての海外旅行でした。大学を卒業してから3年半、今までの感謝を込めて私の誕生日のお祝いに台湾旅行をプレゼントするとのこと。正直嬉しかったですね。娘の方からそんな計画を立ててもらえたのは。今は横浜に住んでいて、恵比寿にある会社で働いています。出発の1日前9月7日に恵比寿で待ち合わせ、会社のあたりを案内してもらって途中食事をしてから住んでるマンションへ行く。翌日に備えて早めに寝ることにしました。羽田発10時50分台北着が現在時間の13時30分。無事台北に着いてまずはホテルへ。チェックインが15時だったんだけど、着いたのが14時過ぎぐらい。スーツケースを預けるつもりだったんだけど、チェックインも OK でした。2泊3日の旅行、回った場所をすべて話しても面白くないですよね。なので印象に残った場所、音をざっと話そうと思います。今回楽しみにしていた一つ、ランタンで有名な十分。ランタンに願い事を書いて空に飛ばす、これやってみたかったんです。ランタンの色には意味があるんですよね。今回は健康、安全祈願、仕事運に関しての色を選びました。お店のスタッフさんが写真や動画をいっぱい撮ってくれて、思ったよりもさらに楽しむことができました。そしてタクシーで十分バック台湾の滝を見てきました。さらにそこからタクシーで九分へと向かう。ノスタルジックな風景、千と千尋の神隠しに出てくるような場所として知られていますよね。九分ではまずお茶、お菓子をいただいて、それで周りを歩いて、その後は小籠包を食べに別のお店。台湾は見る場所も多いけど、食べることがメインになっているような。夕方から夜市へ。前回の台湾の旅では食べれなかった胡椒餅、今回はしっかりと食べてきました。美味しかったです。あとはガチョウ料理も一つの楽しみでした。アイチェンアーローっていう店があって、そこでは注文を伝票に記入するスタイルだけど、今一つなんだかシステムが分かんなくて、娘がスマホで翻訳しながら選んでくれました。うん、もちろんガチョウ料理は外さずにね。最終日に寄った小籠包のお店、 ここも娘が探して連れて行ってくれました。大衆的なお店なんだけど行列。次から次へと人が入ってくる。お店の人もものすごく忙しそうでした。店の名前は忘れてしまったんだけど、とにかく人気店でした。次はマッサージの話ね。初日は101とか41とか、それほど歩いていなかったんで、足裏マッサージだけにしました。つかみは10分、滝、9分とかなり歩いたり、前の日の疲れも残っていたんで、全身マッサージ。ゆったりとリラックスしながら癒されました。ちなみに娘はオイルマッサージを選んでいました。お土産を買いに寄った場所は、まずはサニーヒルズ。前回の旅でも言ったんだけど、ここのパイナップルケーキは外せない。今回はパイナップルケーキだけではなくて、アップルケーキも購入しました。帰国後、早速いただく。美味しかったです。あと台湾茶は、ヤオヤンチャーハンっていうお店があって、ここもあらかじめ決めていた場所、娘に連れて行っていただきました。試飲をした後、ジャスミンティーと東方美人茶を購入。すごく素敵なお店でした。他にもいろいろ寄ったけど、長くなってしまうんで、ここまでにしますね。食べる、見る、癒される。本当にあっという間の3日間でした。そして今回思ったことをもう少し話しますね。娘の仕事は日常的に英語を使う仕事なんです。なので英語を使ったコミュニケーションは問題ないって思っていました。だけどね、見たことなかったんですよね、外人さんと話す姿。今回あまりにもスラスラと話をしていることに驚きを感じて、本人からすると当たり前なのかもしれないけど、その姿を初めて見た親としては目が点になってしまいました。そしてそれだけでなくて、移動時のスマホの操作、電車にしてもバスにしてもタクシーにしても、すべて娘がさっさと処理してしまう。私はって言うと行きたい場所を言うだけ。最初は並んで一緒に歩いていたんだけど、いつしか一歩後ろを歩いていました。正直情けないっていうか、親としての威厳がないっていうか。でも思ったんです、時代が変わったんだなって。もちろん私自身もまだまだこれからだけど、時代は、世代は変わったんだなって、そんなことを感じる台湾旅行でした。嬉しかったのは、娘が次はどこにする、また行こうって言ってくれたこと。親としては最初で最後の父、娘二人での海外旅行ってそう思っていたんだけど、もしかしたらまだチャンスはあるかも。そんなことを感じさせてくれる娘の言葉でした。気遣ってくれてありがとう。縁あって数年前から母校の同窓会のホームページを制作、そして管理をさせていただいています。そしてその学校が今年50周年を迎えます。昨年この50周年の記念としてサイト制作のご依頼をいただきました。内容についてはこちらからの提案がメイン。イメージを何度か説明しに行って意識合わせをしました。その中で外したくなかったのが動画 の掲載、直近数名の校長、設立当時の教員、そして在学生を対象者として話を進めてきました。一度ボツになりかけたんですよね、この企画。でも無事に通って、動画撮影を今月よりスタート。編集後5分ぐらいの短いメッセージなんだけど、先生の思いがみんなに伝わると嬉しいなって思っています。設立当時の先生の話はまるでドラマにでもなるような話が聞けて、もちろんオフレコの部分もあるけど、伝統のない新設校を未来に向かって作り上げていく、本当に熱い話を聞くことができました。当時の学校長が未来を見据えて特定の教師と語り合う時間を持つ、詳しいことをお話しすることはできないんだけど、20代の若手教師をピックアップして毎日校長室で熱く話し合ったそうです。しかも部活動が終わった19時、その後から始めて、その日が終わりに近づく時間までやっていたみたい。これを1ヶ月間続けていたそうです。先生が言っていたんですけど、この経験があって自分の教師としての土台ができたって言っていました。すごいですよね。誰の下で、どんな目的で、何をするのか、未来をどんな風に作っていきたいのか。人が本気になった時、その思いに共感してくれる人が力になる。そしてその思いがさらに他の人へと移っていく。聞いていて思わずその場、そのメンバーの中にいたいって思ってしまいました。本当にドラマになるような話だったんだけど、その時のメンバーがみんな、後で校長になったり、県の教育をリードする人、そしてそのトップになっていく。素晴らしい話を聞くことができました。まあ他にもね、いろいろ裏の話もいっぱい聞きました。教師も人間ですからね。しかも20代でしょ？うん、まだまだ若者たち。ある先生の話、バラしちゃいますね。初めの授業となるその前日、いつものメンバーで近くの川に魚を取りに行って、その川で魚を焼きながら酒を飲む。かなり飲んで酔っ払って、なんか学校の方に向かって二人で競争したみたい。カーブになってることを忘れて、道をまっすぐ走って速攻にずるっと落ちる。腕を打って釣り向いて、翌日の初めての授業で黒板に字を書けない状態だったって言っていました。でもね、笑顔で話してくれたんです。きっとあの先生、昔に戻っていたんだと思います。若い時の自分を思い浮かべて、懐かしさいっぱいに、話してくれたんだよね、きっと。どんな人にも今があって、過去があって、そして未来があります。過去へは戻れないから、思い出して笑顔で語れるようにしておきたい。未来は今は見えないから、大きな期待とビジョンを持ってワクワクしていきたい。そして今、やっぱ今を楽しむことが人生を楽しむことでしょ。本当に今しかないって思います。今回動画を撮影するにあたって、現役の教師や元教師、いろんな方からお話をお聞きする機会を得ることができました。本当に感謝です。私もね、昔話を笑顔で人に語る、そんな日を迎えるようにやりたいことを思いっきりやろうって思いました。 人生の先輩に感謝です。ありがとう。人間関係を良くするについて少し考えてみます。まず結論としては、与え合うことが大切だと思っています。自分が求めているものを手に入れたいなら、相手が求めているものを与える、これを考える。人は皆誰でも一人では生きていけない。自分だけの力では生きていけないし、そんな生き方は楽しくないです。人は何のために生きているのか、皆さんも考えたことありますよね、きっと。生まれたからには良い人生、幸せになりたいです。では幸せって何？望んだことが叶う、求めているものが手に入る、そんな欲求充足ができている状態が幸せな状態なのかもしれない。人間にはいろんな欲求があります。話がそれるけど少しお話しますね。生存の欲求、健康でありたい、長生きをしたい、生きるために必要な欲求です。愛と所属の欲求、家族、友人、会社に属し、愛し愛される人間関係を築きたい。力の欲求、自分が欲しいものを自分の思う通りの方法で手に入れたい、認められたい、人の役に立ちたい。自由の欲求、人に縛られたくない、精神的にも経済的にも自由でありたい。楽しみの欲求、自分の好きなことを楽しみたい。話を戻しますね。より良い人間関係っていうのは、互いに与え合うこと、人に貢献しながらも自分も同時に満たされる、これがいいですよね。逆に自分が満たされていないと、人に優しくできないし、批判的になってしまいます。自分のことを好きになれば、人のことも好きになれるし、自分のことを好きになれないとしたら、人のことも好きになれない。結局のところ、大切なのは自尊心を満たすってことだと思うんです。っていうことは、相手の自尊心を高めてあげることで関係性が良くなる。責めたり正論を言ったりするんじゃなくて、相手の自尊心を高めるために何をすればいいか、それを考える。人にはそれぞれ個性があって、それが思考や行動につながっていきます。だから自分と人が違うっていうのは当たり前なんです。個性がある、自分とは違う、だからその人の存在が大切なんです。その人の存在に対して感謝の気持ちを持つ、それ素敵なことだと思いませんか？人は鏡っていう言葉があります。自分が相手のことを苦手って思っていれば、相手もまた自分のこと、私のことを苦手って思っています。人に対してイライラを感じるとき、それは自分自身に今不安とかストレスがあって、もしかしたらそれが原因かもしれないです。人の行動や態度を見て感じることは自分自身の投影、他人を通して、そのやり取りを通して自分の心の状態を知ることができるんです。人を信じて、認めて、受け入れる。人は自分を大切にしてくれる人を好んで、その人のためならって力 力を貸してくれます。人とうまくやっていきたいんなら、相手の話をしっかりと聞きましょう。そして理解しましょう。相手のことをもっと知って、理解して、求めているものに気づいて与える。今よりもっとお互いを生かし合って、強い絆でつながっていきましょう。人生は選択の連続って言います。そして選択した結果が人生であるとも言えます。では何かを決める、何かを選択するとき、その基準は何でしょうか。選ぼうとしていることは、あなたが求めていることなのか、望んでいることなのか、今必要なことなのか。また選択においては、先のことを考えることも大切な時があります。今だけ良ければいいではなくて、未来へ続く選択も重要な鍵となってきます。選択っていうのは、人に決めてもらうものではなくて、自分が自分の意思で決める。人から聞く話は全てが情報、それ以外にはありません。10人に相談すれば10通りの異なる意見が出てくるかもしれない。この10通りの意見を全て情報って捉えて、あくまで自分が決めるための参考にする、自分が決めるには自分の信念に従うことが大切です。ここで少し信念について。信念とは、自らの行動や判断を支えている確信とか価値観のことです。その人の生き方や選択、行動に強い影響を与えて、逆境や困難に立ち向かう力にもなります。自分が正しいと信じて自分の思う通りに進む、その強さが信念の本質だと思います。価値観が変われば信念も変わる。価値観は経験とか学びを通して自分の考えが深まることで生じる自然な変化だと思うんですよね。簡単に言えば、価値観は自分の成長によって変わるものだと思います。自分の信念に従う、自分に正直になっているか、自分に誠実であるか。信念っていう言葉を強くするのは、やっぱ自分をどれだけ信じているかっていうことになります。自分をという言葉を少し変えると、自分の価値をになるかと思います。あなたは自分の価値を認めていますか？信じていますか？人は他の人に対して見栄を張ることがあるかと思います。少しでも自分の姿をよく見せたいって思います。私もそれあります。人からよく見られたい、見られたい、そう思ってるかもしれない。思っていますね。だけど自分の内側、自分の本心はどうでしょうか。自分の価値を認めていない、それほど自分を信じていない、そんなことはないですか。自分の価値って人の価値と比較できるものではないよね。比較するものではないです。自分の本当の価値を知っているのは自分だけなんだと思うんですよね。その価値を上げていく、自分の価値を信じることで信念がさらに強くなっていくんだと思うんです。意思決定をする上で大切なこと、それは信念に基づいて決める、 論理的なステップとしては、状況の把握、情報の収集、判断、選択、実行、そして行動、結果の評価、そんな感じだと思います。いずれにしても意思決定するのに時間はかけすぎない。私はそれを心がけています。決めるのに時間をかけるよりも、決めたことを実行するのに時間を使う。その方が性に合っているようです。皆さんはいかがですか？意思決定をどんな基準で、どんなスピードでやっていますか？感情をコントロールするといった場合、日本人の多くは辛くても我慢して自分のやりたいことを諦めることをイメージするようだ。それは実は間違っている。本当の感情コントロールとは、一時の感情に流されず、自分が本当にやりたいことは何だったかを思い出すことだ。小池和夫さんの言葉です。不安や恐れは誰にでもあって、いつそれが表に出てくるかわからない。そんな時こそ信念に従うって大切ですよね。自分がやりたいことは何だったのか、それはどんな思いからなのか。一時の感情で諦めるんじゃなくて、心の奥にある自分の本当の声を聞く、そして思い出す。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることが、笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。